キャスト
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
それでは日替わりコメンテーターの登場。今日の担当、書評家の倉本沙織さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、倉本沙織さん、週刊新潮、小説トリッパーにてブックレビューを担当中のほか、文芸誌、週刊誌、新聞各紙で書評やコラムを中心に執筆なさっています。また TBS ラジオ文化系トークラジオライフのサブパーソナリティも務めるほか、この番組でセッションでもですね、たびたび独自の切り口で魅力のある本をご紹介くださっています。
はい、本当に倉本さん、いろんな本を読んで、ね、書評を書き、で選評とかいろんなこともしたりするじゃないですか。なんか時期によって仕事の繁忙期とかって変わるんですか？
あ、やっぱり芥川賞期では、
芥川賞期、
そうですね、芥川賞のやっぱノミネート作品が1ヶ月前に発表されるので、受賞の、はい、受賞作発表される、うんうん、でその間にやっぱり受賞レースの動向みたいなことを聞かれたりとか、 あとその間にこう皆さんがこう、あ、どんなあらすじですかって聞いてくることが多くて、はいはいはい、とりあえず全部の作品のあらすじをまとめておくみたいな。
それはなんかもう、なんでしょう、コンポーネントというかメモで、これはこう、これはこうみたいなことでも準備しておくっていうことなんですか？
いや、そうわけじゃないんですけども、聞かれる機会があまりに多いから、うんうん、用意しておくみたいな、
事前準備っていうや
つ、ね、答えられるようにと。
でもそのおかげでこう日常生活の記憶がどんどんどんどん、そのなんていうか記憶領域がもう持ってかれちゃってて、
はいはい、
本当なんか現実の人間関係の名前どんどん忘れていくんですよ、ね、
あ、人間の名前を
作品の中の
そうなんで、だからお世話になった編集さんに本当申し訳ないなと思って。
もともとは覚えてたってことですか？
もともとは覚えてたものもいいはずだったんですけど、うん、ちょっとなんか小説の登場人物と現実の人物の名前が混交して、うん
う
ん、
そうでしょう、
まあ、そうですよね。人ってほら、よく使うところほど伸びる。
そうなんですよ、
記憶、短期記憶も長期記憶も、
うん、そうなんですよ、虚構記憶ばっかり今ちょっと広がってるので、
じゃあ現実記憶がややおろそかになってしまっている。
もうすごい縮小、シュリンクシュリンクで、
そんなもんじゃないですかね。なんか
評価さんはもう、
例えばさ、
どんな世界がだって
部屋移動したりするじゃない、うん、その移動してる間に何取りに行ったんだっけ忘れることなんて当たり前に、
もう
ざらにありますね。
あるでしょ、
あの生理反応とも忘れちゃう。なんかその洗面所に歯磨きしに行ったのか、うん、トイレに行きたかったのか忘れちゃう。
わかる、
体からのサインすらも。
そうです
生さんないですか、そういうことは。
体からのサインは忘れないけど、うん、まあ、何しようとしてたんだっけはもうしょっちゅうです。うん、あと名前が思い出せないはしょっちゅうだよ。うん、
ああ、それね。
あれ、あれ、あれ、あれなんだっけ、あれ、あれだよ。あれ、そう、あれ、あれ。みたいなので、結局名前出ないまま、固有名詞も出ないまま、こう会話が進んでいくっていう。
人の名前覚えられないは、これからスカウターみたいな拡張現実に何とかしてほしくて。
そうですね。
物の名前が出てこないは、アーキネーターみたいな、なんか AI。
アーキネーター。
アプリであるじゃないですか。それはメガネをかけてる？はい、いいえ。で、はいをする。それはラジオやってる？はい。だいぶ僕に近づいてきますよね。みたいな感じで。イエス、ノーで答えていくと、それに近づいていくっていう。モノアテッコアプリがあるんですけど、なんかそういうのに任せて倉本さんも本の世界で生きていきたい。
あ、それだともうでも戻ってこれなくなりそうですね。
対人関係はリアルにね、繰り広げられますからね。
そうですね、対人関係過ごしたいですもんね、よくね。
そう、たまに帰ってこないと、
うん、お茶飲んだりとかお出かけしたりとか。まあ、今日はいろいろなニュース、本にまつわるものもあるので、
はい、
倉本さんと一緒に振り返っていきたいと思います。はい、
国賓待遇でアメリカを訪れている岸田総理がバイデン大統領と会談しました。防衛安全保障においては、自衛隊が一元的に部隊を運用する統合作戦司令部を創設することに伴い、在日アメリカ軍との連携を強化することで一致。また岸田総理が北朝鮮との直接対話を模索していることを説明し、バイデン大統領は支持する考えを示し、拉致問題解決にも支持を表明しました。4年に一度の韓国総選挙は、今日午前に開票が終了し、全議席が確定しました。公営放送の KBS テレビは、最大野党の共に民主党が定数300の過半数を大幅に上回る175議席を獲得したと伝えていて、 ユン政権を支える与党国民の力は108議席で惨敗しました。一方でチョ・グク元法相率いる祖国革新党を合わせた野党側の議席数は大統領の弾劾案を決議できる3分の2には至らない見通しです。国会では今日衆議院の特別委員会で子育て政策に関する質疑が行われました。立憲民主党の大西議員が保険料負担を増やしさらに支援金を乗せていくと企業の賃上げ意欲を奪い少子化対策に逆行するのではと質しました。これに対し加藤子ども政策担当大臣は全体的な実質負担は生じないと述べ少子化を促進することはないと述べています。一方自民党派閥の裏金事件を受け今日衆議院に政治改革に関する特別委員会が設置されました。イランの最高指導者ハメネイ氏は首都テヘランで演説しシリアの首都ダマスカスのイラン大使館の建物が今月1日に空爆されたことをめぐりイスラエルに対して改めて報復を宣言しました。イランが実際にイスラエルへの攻撃に踏み切れば中東情勢のさらなる悪化は避けられません。一方パレスチナ自治区ガザへの侵攻を続けるイスラエル軍は空爆によってイスラム組織ハマスの最高指導者ハニヤ氏の息子3人を殺害しました。外国為替市場の円相場は昨日から今日にかけ1円以上急速に円安が進み1990年以来およそ34年ぶりの水準となる1ドル153円台をつけました。これを受け財務省の神田正人財務官は行き過ぎた動きに対してはあらゆる手段を排除せず適切な対応を取ると述べて市場を強く牽制。市場では政府日銀による為替介入への警戒感が高まっています。訃報です。大相撲で史上初の外国出身横綱となり格闘家としても活躍した曙太郎さんが今月上旬に心不全のため亡くなりました。54歳でした。元横綱の曙さんは1988年に初土俵を踏み93年に横綱となって若鷹兄弟らと熱戦を繰り広げて90年代の大相撲ブームを牽引しました。そしてもう一つ訃報です。 JRA 日本中央競馬会の騎手の藤岡浩太さんが亡くなりました。35歳でした。藤岡さんは今月6日のレース中に落馬して頭や胸に怪我をして入院意識不明の状態が続いていました。
さて今日は書評家の倉本沙織さんとご一緒です、はい、倉本さん気になるニュースなどいかがでしょうか。
やっぱりその韓国の総選挙の話ですね、うん、そのやっぱ韓国の小説読んでると、まあ、選挙もそうですけれどもその社会的な出来事事件とかが書きぶりは淡々としてるのに本当に当然のように小説の背景として書かれているんですよ、うん、すごくやっぱり政治と小説の距離が当然のように近いというか、
うん、
であの例えばキャンドル革命っていうその2017年にありましたよね、はい、あれはそのパックネ大統領がまあその裁判で有罪になってっていうことですけれども、まあ、世論を動かしたのはもう2016年から17年の半年間ぐらいにかけてもうその民衆がその大規模なろうそく集会にこう参加したもう韓国市民だったわけですよね、うん、でやっぱりそういう経験とかもあってやっぱり政治とか何かそういうあの社会とかに対するアクションに対してやっぱ自覚的だなというふうに思いますね。
うん、確かに日本の小説の中でもそのニュースが出てくることがある小説はそれなりにありまして、うん、でそれこそ例えばコロナの時は地震の時はみたいな、うん、そうした方にもたくさんありニュースではこんなことが報じてられていた、うん、でもそれがある種ニュースが流れてるということはこの時期かみたいな連想させるものとしては出てくるんだけれども、うんうんうん、左右するものとして出てきにくいっていうところはあるかもしれないですね、
うんうんうん、だ今回のその後の特集でもじゃあそういうものをちょっと考えられるような本をたくさんご用意したので、うん、
はい、
よかったら
了解です。
楽しみです。
ではこの後倉本さんにたくさんの本を紹介していただくフロントラインセッションです。 TBS Radio
上式セッション。
ここからはフロントラインセッション、日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今夜は書評家の倉本沙織さんです。よろしくお願いします。
お願いします。さて今日はどんなテーマでしょうか。
今日はですね、文学と選挙テーマで本を紹介できたらと思っております
。興味深い。
選挙。
はい、
文学と
先ほど韓国でね総選挙が行われっていう話題になりましたけれども、うん、まあ、もちろん日本にもそうした面白い小説がありましてですね、うん、
はい、じゃあ読んでいきたいので紹介いきますか、はい、1冊目いかがでしょうか、
はい、1冊目は津村喜久子さんのうどん陣営の受難、U-NEXT から出てる本なんですけれども、はい、ちょっと電書でも見えるし、もちろん紙でも買えるっていう、
うん、U-NEXT ね最近本出してますもんね。
そうね、これすごい、そう100分で読める中編シリーズっていうのを出していて、これもこのコンパクトですごく、うん、で1000円以下で買える単行本ということで
読めるなっていう、はい、
すっごい面白いんですよ、うん、これ、うん、これはまあ簡単に言うと、はい、会社の代表選挙をめぐるこのドタバタの社内政治を書いているんですけれども、はい、こう今その4年ごとにその会社のこう代表選挙があるんですね、このとある会社で、うんうん、でその現社長がこの過激なその対抗馬かっていうところの争いなんだけれども、でもまあその1回目の投票で票が散らばっちゃったから、こう上位2名による決選投票が行われると、そうするとそれ以外に投票してた人たちの支持が欲しいから、うん、まあ、そこでねいろいろな画策が起きるってことなんですけれども、はいはい、この現社長の方は、まあ、手堅い、まあ、保守層からの支持を集めてるんだけれども、うん、まあ、その社長、まあ、何しろこう順調に出世してきたので、はい、まあ、そうじゃない人たちの気持ちを組むことがちょっとできないところがありまして、
あるやつ、よくあるやつ、
そうそう、よくあるやつ、会社の業績悪化をこう補填するには減給しかないっていうふうになっていて、まあ、常にこう給料減らしますよ減らしますよって言っている。
なんじゃそりゃ、まあ、まあそういう陣営があるんですね、うん、
でそれに対してこう対抗馬の方の、まあ、過激な方の方は、はい、もともとこの会社が一つの会社、ある会社、地元の会社を吸収合併してできたとっていうところもあって、で2番手の方はそのなんていうか吸収合併した時のその小さな方の会社の社員を、まあ、その時にまあリストラしておけば、まあ、今業績悪化につながってなかったじゃんみたいなことを言い出して、つまり彼らをリストラすればいいんだ、そうすれば給料は維持できますよみたいな感じの法則、
地獄だ、
そうなんですよ、だからこう語り手に言わせれば控えめに言ってどっちにもクソではあるっていう
ふうに言っていて、語り手は顔出すタイプの
正直
なんですね。
そうで、語り手は当然このそうではない陣営をこう推していると、うん、でそれまあそのなんかちょっとしたタイミングでしょっちゅううどんを食べてるから、まあ、うどん陣営っていうことなんですけれども、まあすごくまあ穏やかなんだけれども、でもちょっとみんながみんなじゃあ政治に興味があるのかって言ったらそうではなくって、まあ、だらしない感じの人たちも当然いてなんだけれども、こうその中でこの社内政治がどんな風に行われていくのかっていうのをすっごいもうね緻密にリアルにね、まあ、しょうもない出来事とかも含めてすごい書いていく、でそれって結構そのなんていうか区長選とか市長選とか何だったら知事選とかにも全然通じてる、こう日本社会とか政治の縮図なんじゃないかって、
はいはい、
で津村さんってすぐそこにある社会っていうものの姿を緻密に描くのがすっごくうまい作家さんなんですよね、うん、で常に津村さんが目を向けてるのって権力じゃない方の側にいる人たちなんですよ。
ほう、
その人が弱った時とか一人になった時にこうじわじわと蝕んでくる同調圧力みたいなものをすごくリアルに書いて、うんうん、そういうものたちにこう地味に淡々と抗い続けるにはどうすればいいかっていうのをちゃんと書いてくれているっていう。
この津村さんはこれまでどんな作品を書いてこられたんですか。
はい、津村さんはまさにそのさっき本屋大賞のお話とかもあったと思いますけれども、本屋大賞の今回2位になった水車小屋のネネという作品もありまして、うん、こちらの本屋大賞2位で谷崎潤一賞っていうものも受賞している作品なんですけど、これもすごく良くて、はい、こう若い姉妹がこう2人だけで生活を立て直そうとするところから始まる物語で、うん、そこから40年にわたるこう人々の街の変化とか、あとそこで出会 こう長生きのヨウムオウムのね大きいやついますよね、うんうん、すごい賢い動物ヨウムとかがこう主要なキャラクターとなって出てくる、はいはい、 ていう。
へー。
で、なんか津村さんって常にこう家族というものが資本にならない人たちを描きたかったっていうふうにインタビューでおっしゃって
た。
そうだ、家族に支えてもらえずに来た人たち、そういう人たちが社会で生きた県民にはどうすればいいかってなった時に、やっぱ無理しない範囲の、あくまで無理しない範囲のちょっとした親切っていったものの重要さをこれ細やかにドラマに編んでくれるんですよ。
うーん、
読む、
これね、もう最高、マジで最高、
読む、
刺さってる。
そう、その言葉が欲しい、
うん、
読みたい。面白いことに、しかもこっちうどん陣営の順なんじゃないですか、うん、はい、この水車小屋ってそばの実を引くための水車小屋なんですよ。そば小説とうどん小説の、
なるほどね、
うん、また掴まれるね。
なるほどね。
ぜひ片方読んだ方はセットで、そばだけでなくうどんも、うどんだけでなくそばもっていう感じで、
なるほど、
両方好き。
確かに私昨日うどんで今日そば食べたわ。
食べてたね。
この本屋大賞の本今2章、あの2位ですけれども、はいはい、もうすでに10万部売れてるんですね。
そうそうそう、もう、ね、本当にね、これはあのなんていうか、それまであの小難しいちょっと本が苦手ですみたいなとか読んでも全然さって読めるし、しかも平易な言葉で大事なことが書いてあるんですよ。
うん、本屋大賞って結構メジャーなものがさらにメジャーになりますよね。
そうそうそう、うん、だからもうなんか これを機にもっと売れてほしい、もっと報われてほしい、
うん
うん、確かに津村さんに。
そうやってそのレパートリーをしっかりと拡張しながらもはい、はい、そこにいる世界観に自分も登場人物になりたいって思わせるような、
そうなんですよ、
そういうものなんですね。
もう素晴らしい、こうだからうどん陣営の受難と全くね読み味ね、うん、全然違うんですけど、水車小屋のねねと、
はい、
ぜひセットで読んでいただきたい。
了解です。うどん陣営の受難、津村喜久子さん、ユーネクストから発売です。はい、では今日は選挙にちなんだということで、さらに何冊か、次はいかがでしょうか。
はい、でもう一冊が、あのミシェル・ウェルベックの服従、
出た、
うん、大塚桃さんの役で、こうあの川出文庫から出てる本ですね。
はい、大変話題になりましたよね。
はい、大変話題になりましたね。これまあ話題になった理由というのが、これあの発売されたのは、2017年だったんですけれども、こう2022年にその当時から見たら近未来ですよね、今も超えちゃってるけど、うん、2022年にフランスでイスラム教徒の大統領が誕生するっていう筋書きなんですよ。うん、でだからしかもこの本が、この服従という本が発売される当日に、このフランスの風刺雑誌のシャルリーエブドっていう、ね、はいはい、雑誌がこのイスラム教徒のテロリストに襲撃されてしまって、まあ、10名を超える死者を出す事件が発生してしまって、まあ、それで大きな話題になったと。うん、だからその予言的作品みたいな感じで、こうセンセーショナルな感じに、こう戦場的にこう宣伝されることが多かったんだけど、でも実際に読むと実はそんな戦場的な印象では全くない、
はい、
こうあのむしろ少なくともこうムスリムにヘイトが集まるような書き方ではなくって、むしろめった刺しにされているのはこうインテリと呼ばれている人たち、西洋の知識階級の人たちなんですよね。でこのもうちょっと詳しく話すと、こう2017年の大統領選挙でこうフランスの代表的な極右政党、これ実際にあるマリーヌ・ルペンの国民戦線っていうものが、はい、こう単独で1位になっちゃって、うん、他の党が慌てるわけですよね。でこの国民戦線、この極右政権だけは避けようっていう他の党の目論みとか意図が絡み合った結果、こうムスリム同胞団っていうか架空なんですけど、うん、こう穏健イスラム政党の党首との決戦投票になっちゃう。
あ、
で実際に当選してしまうってことなんですけど、
ね、実際にあるムスリム同胞団とは違うムスリム同胞団として描かれてるわけですか。
でこうイスラム過激化とはこう全く違っていて、そのなんていうのか、こう如才ない 若いエリートがこう党首なんですよね。
うん、
で これだったら国民戦線よりマシじゃないみたいな、
はいはい、
感じで、こうなんだったらこうその政党はこうあの極政権の国民戦線の方はこう EU とかユーロ圏からの離脱とかを目指しちゃってるけど、まあ、こっちのこのムスリム政権の方はこうヨーロッパをアフリカ海北岸まで拡大しようっていうふうに思ってるから、まあ、資本の利害的にも合致しているみたいな感じで、うん、よくね日本のこうねあの選挙とかでもこう、ね、政治の闘争でも敵の敵は味方みたいのありますけれども、あとその本当の政党のこうなんというか方針ではない利害関係で一致してしまうみたいな、こういうことが本当に繰り広げる、この作中で繰り広げられた結果、結局その社会党から保守党までがみんなムスリム同胞団と連立を組んで、こうイスラム政権ができてしまうと。
うん、 そしてさてどうなるかということですよね。
そうなんですよ。
しかし実際その選挙をめぐってはやっぱり それぞれの利害また最悪を避けるための選択って何なのか、
うんうん、
もちろんその性格とかいろいろなものはあるけれども自分たちの政党の影響力がそがれることも嫌がるっていう、
うんうんうん、
なんか複数の要因によって政党政治が動くんだなっていうことを描いていますよね、う
ん
う
ん、でそれがすごくなんかリアルなのがこれやっぱその社会の敵って何って諦めと慣れなんだなっていうのが、
うん、
すごくよく分かって、うんうん、このイスラム政権ができると結局その高台の治安っていうのがこう一気に改善されてむしろそのアラブのオイルマネーとかも流入して財政がこうぐんと改善されちゃうと、
うん、
そうだからみんなだんだんこう意外なほど抵抗なく受け入れてってしまうという、
うんうん、
でも実際にはこうね大統領選挙終わった後非ムスリムじゃない非ムスリムの人たちっていうのは研究者っていうのはもう職を追われてしまうし、
うん、
なんだったらもう女性たちも失業に至っちゃうんだけれどもだけれどももうモテる人たちの既得権益みたいなものの利害関係とかが一致した結果、うん、結局受け入れられてしまう。しかも主人公のフランシスっていうのがまた名前から分かる通りこれフランス社会の象徴なんですけど、
うん
まあ、その単理派のデカダンスな作家の研究が専門の文学教授なんですよ、
うん、
ザ・インテリーでその知識階級のエリート男性が、まあ、いかに、まあ、実はマッチョかというかこうあの女性が投票できるとか男性と同じ学問をし同じ職業に就くということがそれほどいい考えだと思ったことはないとか恋人の前に言っちゃうような
うん価値の転換と言われた中でも、別にその中でうまみを吸い続けられることができるならば、
まあ、
じゃあそれでいいよみたいな、
そうそうなんだったらムスリムだから一夫多妻制結構じゃないかみたいな感じで
ラブの国としてみたいな語りの転換ができてしまうということですね。
そうすっごい淡々として書いてるんだけれどもすごいなんかねこうあの
いちいち引っかかります。
そうぐったりしてくる、うん、まあ女性の側から見ると特にぐったりしてくるで徹底的に女性がまあ記号的というか、まあ、個人として描かわざとですよわざと書かれないようにしてるっていう、
まさに政治小説、
う
んミシェル・ウェルベックの服従、はい、これは川出文庫から出ています、はい、大塚桃さんが翻訳されています。じゃあ続いての本はいかがでしょうか。
はい、これは、ですね、スウェーデンの小学校社会科の教科書を読むってもので、
うん、
ローランス・スバネレギットさんと鈴木健さん、
はい、
と、明治大学国際日本学部鈴木ゼミ編訳新評論から出ている本ですね、
うんうん、タイトルの通りの本ですよね、
う
ん、きっと
そうです、そうです、うん、これ2016年の年末に発売されてこうじわじわと口コミで広がって、まあ、そのうちメディアでも取り上げてすごく当時話題になった本なんですけれども、
はい、
スウェーデンってこの当時ですけど2014年当時ですけれども全体の投票率は 85.8%、
うん
で若者30歳未満の若者の投票率も 81.3%、
わー関心高い、
すごいですよね、うん、ところが実はこのアンケートとか見ると政治への関心っていうのは必ずしも高くなくって、
うん、
そのどちらかというと興味があるいろいろあるじゃないですかね、うんうん、どちらかというと興味がない全然興味がない
って足
していくと、
ね
はい、日本の方が本当は興味があるの割合の方が高くなるぐらいなんですよ。でも選挙には行くということなぜかと、
なぜなんだろう、
だそれはやっぱ社会の決まりやルールに対する考え方の違いと。
うーん、
これチキさん読まれました？
買って本棚にあります、うんで何ページか読んだんですけど、うん、全体通して読んでないですね。やっぱりメディアについて書いてるところを先に読んで、
う
ん、ああ面白いで、うんうん、続きは今度のまま何年経ったろうかという状況ですね、
うん、あ、ちょっと本会をさらさなきゃいけないんですけれども、はい、こうだからその法律や規則は変わる、その規範は変わることもあるっていうね、
うんうん、
妥当じゃないと思う場合は変えていくものであるっていう考え方をしている国だってことが分かってくる。じゃあそんなスウェーデンの小学校の社会科の教科書をじゃあその翻訳してみて、でそれをあの明治大学 の, その鈴木健さん、健二さんがこうあの訳されてるんですけれども、それを、ゼミ生の人たち大学生たちに読み込んでもらって、うん、自分たちが受けてきた日本の教育と比較していくっていう趣旨です、うん、
ある種その、まあ、当事者として自分の体験とそのスウェーデンの教科書見て学んできたことと全然違うみたいな、
そうなんです、
そういった驚きをするんですね。
そうだ、ここ本当にまさにおっしゃってくれたところがいいところで、そのただ教科書を翻訳した内容にすることも、うん、まあ、本の作りとしてはできたはずなんですよ、うんうん、そうではなくて、こう大学生に読んでもらって考える作りにしているっていう点がすごくいい、
うんうん、
こう言葉って権力でもあると思うんですよ、
うん、
こう自分が持っていない言葉で考えるのはすごく難しい、
そう、ね、無難
を伴うという
思想はね、その言葉の枠から飛び出すことはなかなか難しいですよね。
そうそうそう、だからなんかこうここで読んでるうちにここはすごく特徴的だっていうふうにこう学生が反応するところとかがあるんですけど、うん、こう自分たちの教育の言葉と照らし合わせて向き合う機会っていうのがここにあって、
うんうん、
こ
う
自分たちの持っていなかった言葉を自分で確認する機会っていうのがこの本の中にある。
うん、教育にまつわるその手持ちの手札を見てみると、うん、何を教わってきたかというと、うん、廊下走らないとか、うん、髪型長いとか席に座れとか、まあ、いろんなボキャブラリーがあったわけじゃないですか、うん、となった時に他の国ではどうか、それが教科書レベルではどうかっていうのがさらにこう書かれているわけですね。
そうなんですよ。で、日本だと現実的なものとか望ましくないものになるべく触れさせないっていうような方針ですよね。あとやっぱ規則は守りましょうでしかないけれども、
はい、
まあ、もちろん規則はもちろん必要があれば変える必要があるっていうふうに言うの方針だし、しかもスウェーデンでもその望ましくないものっていうものをその直視させながらこう自分で自分の身を守る方法を身につけさせることに主眼が置
いている。拡張になるわ。
だその子どもを一人の人間、つまり小さな大人として尊重しているってことですね。
うんうんうん、これはスウェーデン小学校社会科の教科書を読む、うん、新評論から1980円で発売しています。メディアについて書かれている章もあるのでそこも読んでほしいですね。
そう、素晴らしい、
はいはい、では続いての書籍いかがでしょうか。
はい、ファン・ジョンウンさん、韓国からファン・ジョンウンさんの、
はい、
こう DD の傘、斉藤真理子さんの役で、
うん、はい、
秋書房みんな大好き斉藤真理子さん、
安定
大好きです、うん、はい、
さて中身は、
これはねもう本当にもうあのね、ガラスにするのが難しいんですけれども、これはこうファン・ジョンウンさんってこう私の視点を通じてこうマジョリティの立場に立つことで見えなくなっているものを丁寧にすくい上げようとしていく人なんですよ、
うん、
でこの DD の傘には D っていう中編と何も言う必要がないっていう中編、2つの中編が収録されていて、
はい、
それぞれ2014年のそのセウォル号事件の犠牲者追悼とそれに続くそのキャンドル革命っていう、はい、さっき説明したキャンドル革命っていう2つの市民運動のうねりを背景にしていく作品ですね。
うん、これはあの実際2つの、小説が入って、うん、まあ、短編中編かなが2つ、
中編が2つなんですけれども、はい、こう両方ともその真ん中にそのテオルゴ事件とそのキャンドル革命があって、でこうすごくなんていうか、例えば D の語り手の中心にいる人物っていうのはその同棲しているそのすごく最愛の恋人がこうバスの事故で突然亡くなってしまって、こう世界に対してすごい落胆している、絶望して、まあ、それによってもう落胆から死んだように生きてしまっている人間なんですね。
うん、
でこうなんて自分なんてこう取るに足りないみたいな方向なんだけれども、うん、でもそうではなく、こう最後には取るに足りなさと戦っている人々を目にして、でそこからなんとかこう力を失わずに、光を失わずにっていう余韻がこの作品に収められている。
あ、じゃあ絶望を一回経由したっていう、まあ、韓国の人々と同じような境遇というものを経験した主人公がいかに歩んでいくのかが描かれるわけですか。
そうなんですよ。なんかとにかくこのすごく注意深く繊細に書かれていて、それはなぜかっていうと、まあ、さっきも言ったように言葉って権力なので、その言葉を用いてしまうことでこぼれ落ちてしまう人たちっているわけですよね、
うん、
でその人たちに対するその配慮とか気遣いとかがそのくまなく、やっぱそのすごく注意深い作家さんで、だからそのあらすじにまとめること自体が結構暴力的なので、
うん、
なんかすごい萎縮してしまうんですけれども、だけどこうファン・ジョンウンさんがこう自分でそのインタビューでおっしゃってることの中に、私にとっての革命基本は雨が降ってきて傘を差した時に隣の人は傘を持っているだろうかと気にかけることだっていうふうにおっしゃってる。
うーん、
これ津村きっ子さんの小説にも通ずることだと思うんですよね。さっき言ったささやかなこうなんていうか心遣い、無理をしない範囲でもいいんだけれども、
うん、何か自分が持てるものを他人が持ってないっていうことに、
うん、
意識的に無関心を装って街を歩くじゃないですか。
そう、
例えば街中でちょっと大きな声を上げてる人を見かけたり、うんうんうん、野宿者の方を見かけたり、
うん、
あるいはそのなかなか しんどそうな人を見かけたりとか、まあ、何かこぼした人を、まあ、多分誰かが片付けてくれるだろうみたいな、いろんな無関心によって私たちの日常は成り立ってますよね。
だやっぱりそれは背後にセオル号事件があって、セオル号事件でみんながそれを持っていたら、船長とかその先導する人たちがみんなが持っていたら、ね、失われなくてもよかったはずの命があるわけですよね。そういうことの積み重ねが社会なんだよっていうことですね、
韓国は近代国家ではなかったというのは、そうした反省というものがあったりしましたけれども、それが内面的にどう語られるのかでも注目ですね。DD の傘、ファン・ジョンウンさんの本、翻訳は斉藤真理子さん、アフィシャ坊から1760円ということになっております。ということで時間になりそうですが、
い
や、あの実はもう一冊、もう一冊持ってきていただいて、
そうだ、なんか
一分でいけますか。
はい、
で
ちょうどこの DD のお母さんの書いたファン・ジョンウンさんも参加されてるんですけれども、はい、この、目のくらんだ者たちの国家という本がありまして、これはもうそれこそセウォル号事件でにあらわになったこの社会に対する問題を前に、こう現代を代表する小説家や詩人や思想家たちがこうもう言葉を寄せた思想評論エッセイ集なんですね。でそこでファン・ジョンウンさんがそれこそかろうじて人間っていうすごいタイトルの中で、セオル号はもう後戻りできないところまで私を大人にしてしまった、私もその世界から足を抜けないと自覚するようになってしまった、大人たちに向かってあなたたちはどうして世界をこのようにしてしまったのですかと聞く立場にはもう立てなくなったのだと。
これさ、あの気候危機とか戦争とか、その教育、まあ、例えばミニマルなところだと学校校則が今でもああだとか、全部に伝わりますよね。
でも大人として社会に責任を持つこととは何かっていう、
少なくとも第一歩はいつまでも子供のふりをしないことだと思いますね。いや大人はって言い続けると楽じゃないですか。
だそのまあ反面教師として、まあ服従のね、主人公のフランシスがいてっていうことですね。
そうですね、あるいはその成人という身体を別の仕方で手に入れたらどうなのかっていうことを考えるために、スウェーデンの教科書を読む、
そうなんですよ、
つながってる。じゃあ改めてそれぞれどんな本なの、その作品のタイトルだけ紹介していきましょうかね。はい、まずはうどん陣営の次男、津村紀子さんの本、ミシェル・ウェレブックの服従という一作、それから、ファン・ジョンウンさんの DD の傘、斉藤真理子さん役、そして目のくらんだ者たちの国家、これが、キム・エランさんなど複数の方がお書きになられています。はい、スウェーデンの小学校社会科の教科書へも、これは新評論から発売ということで、以上5冊、セッションのツイッターなどでも載せておきます。
はい、今日は書評家の倉本沙織さんにお話を伺いました。倉本さん、またお待ちしております。
ありがとうございました。荻上チキ。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてて、ね。